さあ、ということで始まりました、知ったか言うか誰ばでございます。8月1回目の配信でございます。もう、なんか暑なってきましたね。ブルースでございます。
暑いです。変になりそうです。ジャッキーです。
変になりそうやねんけど、リンチェです。
前回のインセプションはなんか、
うん、
寸劇が、好評であったようで。
好評やった。
一個も聞いてないで、感想。
聞いてないよ。なんかツイッターのタイムライン一個だけ見た気がするけど。
みんな、なんていうの、
無視して
記憶から消去してるやろ。
多分。
でもなかったことしてくれてる優しい人らばっかりやから。
うん。
このままなかったことにしよう。
何しとこう。
いっそ何か編集して消えてるみたいな感じ
で。そうそう。ただ言っときたいのは、俺は知らんかったっていう。
いや、俺も実際、これやんの？ちょっと作ってみたけど、みたいな。
なんか、ブルースさんがね。
そうそう、ブルースめっちゃ乗り気になって思ったよ。
乗り気でそうそう。
そにいつの間に俺が先輩に。
ちょっと暑さで俺こういうのもいいかなと思って。
暑さ。
これで暑さ吹き飛ばせるんじゃないかなっていう。
がっつり書いて SE 準備したん誰ですか？
え？
はい。
リンチェさん。あなたですよ。SE までちゃんと準備してくれたやんか。
いや、まあまあまあ。てか、もうそろそろ映画の話を。
映画の話。まあ何ですか。金で。
直近で言うと、まずその、あれでしょ
う。
ようこそゾンビランドへでしょ。
ああ、公開が一瞬危ぶまれた時のタイトルで言うとね。
はい、あ、そうか。
うん。今は普通にゾンビランドやけど。
ゾンビランド。
ええ。公開されてしまいました。
うん。劇場、ってか少ないよね、でもやっぱ。
これもやっぱ少ない。でも、東京で2巻池袋、新宿
もっとやってたんなかったっけ、豊洲とかでやってなかったっけ、
もうちょっとやったっけ、あ、豊洲もやってるか。
まあ、
でも。まあ、それぐらいで、まあ、意外と。
まあまあまあ。
っていう。
まあでも、地方やとやっぱりミニシアター系に入るから。全然イメージと違うけど、ミニシアター系の。
そう、ミニシアター系でここまで不毛やったら逆に聞くぞっていう。
普通にでっかい映画館で見たかったんけどな。
そうそう、そういうこと、そういうこと。
うん。大阪なぜかシネリーブルやもんな。
そうそうそうそうそう。すごいおとなしい感じのところに、なんかおっさんがいっぱい来てた。
はい。
わらわら。
いやでもこっちでもその渋谷とかで見ようと思ったらさ、そのね、うん、
ヒューマントラストシネマ、
そうそうそうそう、どういうことやねんっていうさ、
それ名前がやろ。
いや、まあ名前はいいけど、そういうの好みやけど、その でっかく出たなっていうさ、その、はい、なんか映画館と映画のさ、なんかギャップが違和感あるっていうさ、
ああ、
これこそさ、その六本木の東宝シネマズとかでさ、
はいはい、
ね、なんかそのちょっと遅れた外人とかと叫びながら見たいやん。
うん。
で、まあどうでした？毎回これやけど。
あのね、私ブルース的に言いますとね、ゾンビじゃないけど、よかった。
ゾンビじゃないっていうのは？
あれやん。この映画言うときに大体ショーオブザデッドってあげられるやんか。コメディのゾンビ映画でいいもんがありましたよっていうんで。あれはなんか、まあ、ロメロ爺さんっていうか、ロメロ先生のいいところは、ないの、ゾンビの世界になって、
うん、
人がどう動いて、その実際怖いのは人でしたよとか、その中での人の成長であったりとか、うん、ドラマがちゃんとしてるっていうのもあり、
うんうん、
あと、ショーオブザデッドはそのコメディとしての要素もちゃんとしっかりしてたみたいなんで、
うんう
ん、オッケーみたいなとこやったやんか。
あの競技のゾンビ映画っていう意味。
競技？
狭い。
ああ、はいはいはい。で、このゾンビランドは、
うん、
その前半っていうか、前者のゾンビの世界でうんぬんっていうことよりも、
うん、
最近よくあるダメ男のラブストーリーとか成長物語、うん、ジャドアパトー的なとことかさ、
うん。ブローマンスっていうやつね。
あ、そうそうそうそう、うん。そっち系の要素が強いやん。
うん。
どっちかっていうと。
うんうん、
そっちの要素としては良かったから。
はいはい。
まあコメディとしても、面白かったけど、ゾンビだからっていうのはスパイスに過ぎんかなっていう感じがした。
ゾンビって従来でもスパイスじゃない？
オプス。
サバイバルオブザデッドもそうやったけどさ。
ああ、もうあれスパイスすぎたな。
うん。でも。なんていうか、あれは第9地区とかでもそうやけど、こう一定の得意な状況を与えられて男が何か変化したり変化しなかったりっていうのが基本この、
うん
ジャンルというか、
うん、
何映画の作り方やと思うから、
うん
うん、っていう意味では、
あ、そうか。
そう、 スパイスゾンビで十分ゾンビなのかもしれないなと思った。
いや、でもなんかその、俺のゾンビ感で言うとさ、ゾンビってその、要は極限状態を作り出すギミックの一つで、
うん、
要はそこでさ、その人間が追い込まれて、なんかその人間の良くない面とかさ、
はい、
逆にその人間っていうものに希望を持てるような面とかさ、
うん、
いろいろさらけ出されるところに燃えるかなと思うねんけど、特にまあロメロゾンビってそういうとこあるやん。
そうね、
人間の良くないとこと
か
さ、まあ、それこそさ、そのゾンビなんかさ、あの、はい、人間の方が嫌でしたっていう、ようなオチになったりしててさ、こう、そっから言うとなんか、まあゾンビランドはそんなんではないぞっていう。
ほとんど他の人間は出てこえへんしね。
まあまあ出てこないっていうのはあるしね。
うん。
というか、あのメンバー基本やってることは一緒やからな、多分前と。
うん。
そこは、そうやと。
うん。
あ、そうか、ゾンビがいようがいまいが。
多分、特にウディ・ハレルソンとか全く一緒やろ、多分。
いや、ウディ・ハレルソンは一応さ、その前はさ、
うん、
あの、要は子供がいた時は違ったはずやん。おそらくあの子供ゾンビに引きちぎられてさ、手とか、むしゃむしゃ食われて。
サビニバリの感じで。
そうそうそう。子供がサビーニに見えたわけやんか、ウディ・ハレルソンには。で、その後多分あの、ウディ・ハレルソンはこう、いかつくなったんやろ。
まあね。
お
ぉ。
ぶち切れたというか。
そうそうそう。
でも他の3人は変わらずって感じだね。
うん。
多少なんか神経ずぶとくなったっていうのはあるかもやけど。
まあそうやねんけど。いや、特にさ、
ええ。
特にさってなんか言い方あれやけど、じゃあ、うん、いや、めっちゃ面白かったし、楽しんだ前提での話って、
うん。
なんかその、キャラクターがさ、
うん、
こうどうなんだろうねっていう。
うん。
あの、特にジェシー・アイゼンバーグっていう主人公さ。
はいはいはい。
なんかその、なんだっけ、ルールなんとかとか。
37のルールかな、そうそうそう、そんなね。
なんか、その、その設定必要かっていう。要はその設定を活かすためのシーンを短く挟んでくんねんけど、何回も、
うんうんうん。
そのシーンは挟まなくても話は進んでたようなシーンばっかでさ。
ああ、まあ。あれは多分ゾンビ映画のパロディとして入れたんじゃないの、
足元注
意的な。
いや、そう、だから多分そういうとこで、その要はその、この監督多分そんなにゾンビに思い入れもないねん。そのゾンビ映画っていうものにはね、ジャンルには。
うんうんうんうん、
っていうよりも、そのゾンビっていう、その要はあの、定型を使って面白いものを作ろうとして、すごい工夫して頑張った人で、
うんうん。
だからなんかその、なんていうか、変にメタ視点ばっかあるのが鼻につくっていうか。
ああ。まあ、なんかオープニングからそんな感じやったしね。
うん。
ゾンビが出てきて、ぐしゃーってなってんのをスローモーションで面白く、
うん。そうそうそう。
感じないからね。
あの、要は、なんていうの、ウォッチメンのオープニング的なさ。歴史をさ、その違うバージョンの歴史を、振り返るっていう。
うん。
それか、あれかもしれん。やから、スクリームやろ。まあ、あれは、ガチ、ガチあっちの人が。
ガチメタ。
言ってるけど。
うんうん。
ガチウェス・クレイブン映画やけど、あれは。
うんうん。あ、そう、だからその、要は、ウェス・クレイブンが作ったっていうのと、このルーベン・フレッシャーっていう人が作ったっていうのの差が多分なんか、あんまうまくいってない気がしたとこかなってい
う。まあでもそれでも見てるときは面白かったんですけどねっていう。
いや、だからめっちゃ面白かった。めっちゃ楽しかったし、っていうかね、でもね、楽しさっていうのが、その要は、ゾンビを破壊するところの快楽とかあんまなんか、気迫な気がして、どっちかも、
うんうんうん、
なんかこうあまりにも簡単やから、それが、うん、それっていうよりはもっとなんかギャグかなっていう、
うん、
まああのね、一人で全部持っていく人いるやん、
うん、
ちょろっと出てきて、それあれってさ宣伝で出てた？
いや、というか宣伝をあんま見てなかった俺。
俺も何も情報入れずに行ったからさ、
うん、
ギョッとして、ビルさんのこ
と、ビルさんのこと。
あれ、ぎょっとしてんけど。
あ、そう。あれ、なんか、ずいぶん前から言ってたから。
まあ、出るんはしててんや、俺も。
あ、そうなんや。
あ、トム・クルーズがトピックに出ますぐらいの感じでは知ってたから。
うん。
あ、そうなんや。いや、俺、何も知らなくてさ。
はいはいはい。
あれ、その、要は、アンディ・ウォーホルのさ、アートみたいなの。
はいはいはい。
の、その、ビルさん版のやつが背景にかかってんのみたいな、あれと思ってさ。
BM の家だぞと。
そうそうそう。あの腹立つ顔つきはっていう。
はいはいはい。
あれね、ほんと何も知らずに行った方が絶対面白いよ。ショック受けたもん、なんか。俺何見てるんやろうと思ってさ。
はいはい。まあ、あっこんチャプターだけ違うからな。
うん。
うん。 ただビル・マーレを知らない、まあ知らない人が劇中にもいたけど、知らない人はやっぱりあそこのシーンはわけわからんねやろな、きっとな。
そうそう、多分そこ、あのギャグって全く生きないよね、知らない人だった
ら、うん。ゴーストバスターズってって。
うん。要はその、あの、アビゲイル・プレスリーやったっけ、
うん、
は知らんかったわけやん。
うん。
誰っていうさ。
うん。
その視点で見ると、やっぱあのシーン全然間延びしててだるい、ね。
やろうなぁ。
多分ね。だって、超超対策でめっちゃ出てきたんて何、何チャーリーズ・エンジェルぐらい最近やと。ゲットスマートもちょろっと出てたはずや。
いや、あと、ワイルドシングスとかさ。
いや、もう見てないやろ、誰も。
あ、そう。
テレビでよく見てるやろけど、そこは見るとこじゃないからね。
そうか、そうか。まあ、ロスト・イン・トランスレーションが有名でしょ。
まあね。
あー、
コッポラさんの。
若い
娘コッポラ
さん。東京やでしょ。
いやー、おしゃれ映画みたいな。
おしゃれ映画やってた、そうそう。
あ、そっか。
うん。
おしゃれになりたくて、俺も見たしさ、だって。
あー、娘コッポラ、おしゃれやもんな。うん、おしゃれ監督やもんな。
いやー、あれ、たださ、
うん。
いろいろ思うのはさ、
うん。
その、出てくる、要はさ、ビルのさ、
うん。
その、末路っていうか、天末。
はいはいはい。
あれさ、その、一応まあ、てかギャグ、まあ彼自身がギャグやからそれギャグでいいねんけど、
うん。
それさ、そのまま流していいんかっていう。
何が？
こういう映画で主人公は普通にさ、その人を。
ああ、殺めるということが。
まあ完全にネタバレしてるけど。
ええ。
してるわけやんか。
うん。
なんか、それって結構エクストリームな表現じゃない？あれがビル・マーレじゃなかったらってことやん。
大きな変化を迎える点ではあるよな。
そうそうそう。いや、主人公がさ、もうなんか完全に自暴自棄になるとかさ、うん、それ級のショックなはずやんか、うん、普通に人殺してもうたっていう。
うん、うん。よりによってやしな。
うん、うん。なかなか際どいとこ行ってるよね。
まあ言うたらそうやもんな。
まあただ、その全てが許されるっていうビル・マーレはすごいけどね、本当に。
うん。
意味がわからんもん。
ウディ・ハレルソンはめっちゃ喜んでたけどな、劇中で。
あんな可愛いウディ・ハレルソン初めて見た。
ジーザス・ファッキン・ビル・マーレーっつって。
そうそう。なんかその、ウディ・ハレルソンがっていうのも込みではあるやん、その、うん、ウディ・ハレルソンやで。
あのキャスティングはでもすごい説得力ない、ナチュラル・ボーン・キラーズから言うと。
うん。ある。っていうか、常にホワイトトラッシュをさ、こう、演じてきて、
うん、
ついに、っていうか、なんていうの、もう世紀末超えても、そんな、ホワイトトラッシュかいっていう。
そう。地球滅亡する寸前もホワイトトラッシュやったからな。2012で。
あ、そうか、そうか。
あの、自分でラジオ配信してさ、地球が滅びるべよ、言って。
やめる
な。ホワイトトラッシュやけど、ちゃんと大学での人やもんな、これ。
ほんとだね。
ハノーバー大やろ。
そういう父親は殺人犯やねんね。
あ、そうなの？
ヤクザのヒットマンかなんかでさ。
あの、
ケネディ暗殺にも関わってたっていう。
マフィアの殺し屋やて。
うん。
へ
ぇ、地方検事かなんかした、撃ち殺したせいで、主人権かなんかなんやろ。
マジで？
うん。2回殺人を犯し、終身刑となり、死去って書いてあるな。服役中に。
おぉ。
だからオリバーストーンがナチュラルボーンキラーズにウディ・ハレルソンキャスティングして、
う
ん、こいつは目が違うんだよ、目が違うんだよって叫んでたよ、メイキングで。
すごいな。
本人に言うことじゃないやろっていうさ。
やばくね？
うん。
そういう経緯なん？
うん。そうそう。で、オリバーストーンはそのケネディ、JFK 作った時にケネディ暗殺のギャング、グループとも関わりがあったっぽかったから取材しようとしたけどできなかったらしいんかな、確か。ウディ・ハレルソンの父とか経緯がいろいろあるらしいんだけど、とにかくそのね、その息子を捕まえて、こいつは目つきが違うんだ、こいつは殺し屋の目だとか言ってさ、キャスティングするっていう神経の太さがすごいっていう。
オリバーストーンはやっぱ違うな、
うん。
自分自身も修羅場くぐり抜けてるというか。
うん、
あるからこそ。
自分で調べ作ってくぐり抜けてる気がする。
まあ、あの、民主党映画とか作ってる連中みたいな、あの、良識破らないのがいいよな、これ。
いいね。うん。あ、てかその、要は、ウディ・ハレルソン、このなんかキャラクター、なんか上手いなと思ったのはさ、その、すごい見た目にさ、うん、その、レッドネックのいかつい不愛想な人っぽく見えて、
うん。
そのなんか意外とさ、ビル・マーレとあのお菓子何やったっけ、なんとかってお菓子。
超トゥインキー。
そう、トゥインキーか。
うん。
なんかものすごい執着を示すっていうさ、幼児的な部分があんねんね。
うん。
その辺のバランスとか多分すごい、こう、なんていうの、愛着が。
逆算するとやっぱトゥインキーもゴーストバスターズがあるからそっちに引っ張っていったんかな。
あーなんで、あ
一瞬挟んでたんやんか、はい、あのゴーストバスターズのワンシーンだけ流してるとこあったやんか、
うん、あうん、
でそこで黒人が超トゥインキーって言って例え話で出てくるからさ、
はいはいはい、
データイのエネルギーがこれぐらいだとするとみたいな、そこのツインキーに合わせるためにわざわざ作中のを全部ツインキーにしたんかなって。
ああ。
思ってしまう。
ビルマーレーから脚本を作る。お菓子や
いや、なんか、だからお菓子に愛着ある可愛いキャラにしたいっていうところでさ、ビルマーレーいるからっていう。
すごい、記号的なキャラやんな、あれでも。
うん。
キャラ設定と言った方がいいかもしれんけど。
いや、でもほんま、結局はビルマーレーですよ、この映画。
いや、でもそうだけども言えないかなと思うのがさ、その、要は、はじめ主人公が出てくるやん、このジェシー・アイゼンバーグっていうさ、
はいはいは
い、いつもこの感じのね。
いつもこれ、アドベンチャーランドもそうですよ。
そうそうそう。あの、あと、イカとクジラでもそんな感じやったし、
うん。
Facebook 作る人もそんな感じやろうし。
そうそうそうそう。
さあ、この要は、こいつさ、主人公としてさ、その、うん、どうかっていうとさ、
うん、
イライラするわけやん。この、こいつの卑屈な感じとか見てるとさ、うん。で、なんか、まず主人公があんま乗れない、
うん、
で次出会ったウディ・ハリルソンもなんか見るからに不愛想でなんかちょっと変で、
うん、
ちょっとおかしいやつで、次出てくる女の子たちもなんか普通に人騙してさ、
うん、
なんかその微妙に嫌なやつとかさ、
はいはいはい、
から入ってちゃんとさ、そっから入ってくねんね、
下げとくねん、
そうそうそう、下げといてちゃんと上げていくってい
うさ、
はいはいはい、
でその要はそのギミックの一つがそのお菓子に対する執着やったりさ、まあ、ビルマーレやったりすんねんけど。
まあ、とっつきにくそうなキャラをとっつきやすくするって演出も基本やからな、ほんまに。
そうそうそう。てか、でもさ、それって意外とそれすらできてない映画って多い。
多いよ、いきなり完璧な感じで出てくるキャラ。
そうそうそう。
うん。
だその要は、日本で唯一さ、その、そういうのじゃなくてキャラをひっくり返すことができんのってさ、ツンデレしかないねん、多分。
日本の映画とかでは。そんなことはない。
ツンデレ
極論やね、また。
いや、ツンデレ以外でそういうのは無理やね。日本の映画では。ほんとキャラクターそのまんまやもん、なんか。で、その、要は、エマ・ストーンっていうさ、あの、
はいはいはい、
女の子。
うん、
スーパー。あれはまあツンデレやん。
うん。
あ、そうか、スーパーバンドのあの、あれか。
ええ。
あのね、鼻ぶつける人か。
そういう覚え方だよ。うん。
うん。いや、だからその、なんていうの、キャラクターひっくり返そうよっていうことでさ。
うん。
そしたらそれだけでそのキャラクターにすごい、がすごい魅力的に見えるからさ。
うん。
欠点とかあってもね。
うん。
で、それがすごいうまく機能してるから、4人ともね。
うん。
まあ、アビーは出た時から可愛いなと思ってたけどな。
え、アビゲール・プレスリン？
うん。サインの頃から好きやけど。
アビゲール・プレスリン、ゲータ者すぎて怖いやろ。
怖いな、あれ。まあ、まあ、あれほどじゃないけど、あの、なんとかいう宇宙戦争のあの子ほどじゃないけど。
あ、俺も出てこない。
マイボディーガードの。
アイアムサム。
ダコタファリン。
あ、そう、ダ
コタ中に絶対宇宙人が入ってるって大人の。
え、でも、アビゲール・プレスリンも、さ、その、ね。
うん。
要は、演技、そう、でもあの人演技マシンすぎてさ、でもやっぱ。
あ、
ま
あ。
なんかその、要はさ、例えば、なんか、この冷めた世界でさ、その、詐欺とかって生きてるせいでさ、うん、要は、うん、なんていう、思春期通過せずに大人になっちゃったみたいな面もありつつ、
はいはいはい、
意外と遊園地行きたいとかさ、
うん、
で、そこ、その順序だけは姉が守ってあげたいと思ってるとかさ、
うん、
すごいいい設定やねんけど、うん、なんせその、演技マシンぶりが若干怖いっていうさ。
ウディ・ハレルソンとなんかお父さんを、と娘の疑似家族的な出す雰囲気とかも、
うん、あの銃撃つシーンのさとか、うん、なんかもうなんか演技すぎて怖いっていう、
息止めりゃいいんだよってですね、
もうちょい不器用な感じでもいいのにさ、子役って。
あ、いやでもあれ、管理人でも下手くそな子役やときついかもしれんね。
いや、なんかそのもうちょい上手く下手くそさもある子やったらいいかなっていう気がするね。
ああ
の、要は、 あれやん。
うん。
太陽の王国のクリスチャンベールもそうやったけどさ、その、
うん。
目が死んでるっていうさ、演技うま
くて。あれ、あれうますぎるよな。
うますぎて目が死んでますよ。
いや、てかなんで向こうってあんなに芸達者な子供ばっかりなの。
いや、まあそれは母数が大きいから。
すごくないなんか。
日本やとだってあれやん、あの、うん、なんだっけ、もうこんなとこ来とうなかったみたいなさ。
そうそうそう。
ねえ。うん、ああ、でもあれこそあれやん、その、なんていうの、逆に言えばいいんや。
下手馬ってやつか。
下手馬っていうか、そういうこと。下手で上手いとね、思っときゃいいよ、みんな。
すれとる、すれとる。
なんか、例えばグーニーズとかさ。
はいはいはい。
あと、なんだっけ、スティーブン・キングの。列車線路渡って
くる。
サードバイミーとかさ、なんかすごい安定感やん。
うん。
あれは、なんなん向こうの子役ってみんなあんなの
なんかさ、その、要は、演技を透けて、その、うん、その子の素が見えるぐらいでさ、要は子役ってそのぐらいでいい気もするやん。
はいはいはい。
あの、なんだっけ、ポニョと魔法の絵本やったっけ
いろいろ混ざったな。
え、なんだっけあの、
パトコ、アヤカウィルソン？
アヤカウィルソンとかさ。
うん。
あ、あれかわいい。
そんな感じあるやん。
その要はその。かわいいっていう要素。
いや、萌え要素ってそういうことやんか、
は
い。
あ、まあまあね。
してても透けてますよっていう。透けちゃってるよ、みたいなさ。透けちゃってるよ、みたいなさ。
なんか、いやらしい意味でできたけどね。
はやおとか好きそうやね。
はやお。そう。多分、はやおとかはアビゲイル・プレスリー見ても、ピクリともせんと思うで。はやおのものは。
え、だってポニョの主題歌歌ってた、誰って、大橋のぞみか。あれが、だんだんこう歌うまくなってきて、宮崎がすごく不満そうな顔してたから。こなれてきた、つって。
そう、こなれてきたら、そう、だ多分、早尾のポニョがピクリともしなくなっていくわけやんか。何の話やねん。いや、だからさ、その、
はい。
その面で言うと、ちょっとアビエル・プレスには怖いぞっていうさ。
うんうん。
まあね。
もうなんかその普通にさ、そのムーランルージュのマダムとかもできそうな感じあるやん。貫禄ありついてさ。でもそのそれぞれさ、その要はね、ちょっとずつキャラが変わるところがいいですねっていう、その初めの話戻すけどさ。
はいはいはい。
その基本ができてればこんだけその、なんていうの？
うん。
要はさ、そのストーリーない続編も見たいわっていうさ。
キャラにハマっていくってこと
だよね。そう。こいつらがそのなんか、なんだかんだやってさ、
うん。
やってるのを見てたいなっていう。
うん、うん、うん、うん。
続編につながりそうな感じで終わるけどさ、まあ、作るかどうか知らんけど。
一応やるっていう企画は上がってるけどね。
そうなんや。
うん。
なんか別にストーリーなくていいですっていう。こいつらがじゃれ合って、っていうかその、うん、要はゾンビ世界っていうか終末世界って何が面白いってさ、
うん。
何してもいいっていうところにあるやん。
はいはいはい。
でも、することって言ったら、要は店の中のものをぶっ壊すとかさ。
うんうんうん。
なんだけど、要はそれってこれまであんま見たことなかったけど、すごい楽しそうっていうさ。
はいはいはい。ささやかなことにも楽しみを見出せってやつね。
そう。しかもその、なんていうか、ジャッカスみたいなさ、
うん。
やらしい大人の半笑い的なこともなくてさ。
はい。
心から笑顔で楽しめるやん。
はいはい。やんちゃしてるだけのね。
そう。まあ、ウディ・ハレルソンとか特にね。
あの人が一番無邪気。
無邪気っていうぞ。アビゲル・プレスによりはるかに無邪気っていうさ。あの物壊すシーンは結構、うん、ああ、それっていうのは思ったね、その。
ああ、ゾンビとかドーン・オブ・ザ・デッドでなんか、服着てみたり、やってるより、
そう。絶対そっちやるでしょっていう。で、すごい気持ちよさそうっていう見てて。
うん。
というか、あの、箱庭芸を通過した人たちの作るものような気がするよ。
ああ、はいはいはい。
明らかにあの発想やもん。すべてが、この映画を構成する。
うん、確かにね。
うん。
いやでもあれが本当気持ちよく見えて。
うん。
よかったな。いや、すごいよかったよね。
うん。
よかったよ。というか、普通にゾンビ映画を見たことない人に一本勧めるんやったら、とりあえずこれをお勧めしとくわ。とっつきやすい。とっつきやすくて、かつ、バイオハザードみたいに腹立たへんもん。
なんかもうゾンビちゃうやんって言われるからな。
うん、そう。てか、あれをゾンビやと思われると困るっていうのは非常に多い。もう、多分導入部には絶対ならないんや、あの映画。
うん。
バケモンやろ。ゾンビじゃなくて。
うん、やし、楽しみ方がむしろ、そのミラ・ジョービッチ超絶アクションみたいな感じがあるから。
はいはいはい。うん
むしろゾンビをぐしゃってやる方がメインの楽しみ方のはずやから。
ゾンビは見、ゾンビを見えへん人ってさ、うん、走る方が見やすいんかな。
多分。
やっぱり。
だからドーム・ザ・デッドとかの方がスリリングに見えると思うで。ずっと。
え、そういえば、うん、このゾンビランドって走ってたっけ？
走ってたやん。
走ってる、めっちゃ走ってる、
走ってる。走ってる、走ってる、走ってる。
クイックターンしてたやん。
あ、そうかそうか。カーディオって言って走ってたのか、ずっとさ。有酸素運動して。でもゾンビやっぱり走らなくていいと思わない？
それは難しいよな
ぁ。いや、その、なんていうん、ゾンビ、例えばそのさ、28週後とかに一応言い訳としてさ、病気ですっていう。狂犬病みたいなもんですっていうので、走るんやったらいいけど、なんかその、わからん、猟犬が狭いんかもしれんけど、ゾンビって言ってて、それはないよねっていう。
まあまあまあ、ね、今までのゾンビじゃねえよって。
というか、怖さの重点が違うっていうのと、あとやっぱり、いかにスリリングであるかっていうのを観客が、こう、求める傾向にあるから、今、多分。
エンターテイメント。
で、最も多分手軽に誰でもできるのは走るゾンビの方だと思う。あとは、まあ、実際俺もあれやけど、あの、走らん方が好きやし、ダイアリー・オブ・ザ・デッドは結構傑作やと思ってるから。あれ走らないよな、あれ走らないよな。
走らん、走らん。
走らんな。ロメロで走らしたらもう多分終わりや。
ロメロさん若いなーってなるよな。
第3のゾンビとかの登場させる可能性はなきにしもあらずやろけど。
ああ。
でも、ロメロさんがだんだん、あの、学習するっていうのが入ってるからさ。
入ってるな。あれからか、餌食からか。
うん。てか、なんかさ、あの、あ、ロメロさんさ、その、なんていうの、実はロメロの世界って全部一つの世界でさ、だんだんなんか解決っていうか、収束に向かっていってる、的なとこない？
一つの世界ではないけど、なんやろ。
いや、はっきり繋げてないけど、その、なんかその、なんていうかな、だんだん煮詰まってきてて、収束に向かっていってる気がするっていうかさ。
ランドまではそうやと思うねんけど、そっから先は違うんじゃないかな、多分。
そう。ダイアリーとサバイバルは直接繋がってはいんねん、あれ。
ああ。あ、そうなんや。
そうそうそうそう。リブートしてるというかさ、話を。
ああ、見てないわ、サバイバル。
そう、あの、ダイアリーに出てきて、出てきたっていうか、主人公たちがなんか、車で逃げてるところに来る軍人が、サバイバルの。
ああ、そっか。
何やったっけな。ランドでは泳ぐとか言われとったけどさ。ダイアリー何やったっけ？学習が何やったっけなと思って。ちょっと忘れた。まあいいや。
ダイアリー学習要素あったっけなんか。
あったっけなと思うやろ。
何言っちゃうかな、グレゴリー・ニコテロが医者で出てくるとか。サビーニじゃなくなったっていう。
サビーニさん出なくなった。
いや、無線の声にいた。
ああ。ニュースとか出とったけどさ。
ニュースはギレルモ・デルトロは分かった。他は分からん。
ギレルモの声分かってんや。
うん、分かった。ずっとだってあれはもう、あの、メイキングビデオとか聞いてたもん。こうやって化け物の顔は気持ち悪くするんだよ、目と目を離して、とか言いながら言ってた。めっちゃ抗議してたもん、デザイナーたちに。
ゾンビそんな感じ？
ん？
そんな
感じ？あとあれ、哲学的ゾンビの話する。
哲学的ゾンビ？
何のこと？
なんか哲学用語でさ、そのまあ思考実験用のその存在として、
あるある。
その要は、なんていうの？外面は人間と同じやねんけど、内面的な経験がないゾンビのことを。
いわゆるクオリアが存在しないわけよね。
そう、クオリアってやつか。その要は、例えば、アンドロイドみたいなもんよね。あの、ハリソン・フォードがさ、メインディッシュは茹でた犬って言って反応しないのがゾンビ。ようなことやろ、おそらく。
ほう。
だから、その外から見て人間やねん。でも、中身には全く、その、いわゆる人間的なものを持ってない、ね。言ってみると。ちょっと定義は釣れるけど。外から区別がつかないんやけど、っていう思考実験的な。
そう。
ねっていう。多分やけど、ロメロゾンビとは全く無関係やっていう。
いや、むしろその、ロメロゾンビとか見て思いついた話じゃない、こんな。
どうなんやろ、ロメロゾンビ、やって、ロメロゾンビってさ、まず哲学的ゾンビとして、いないやんか、そこに。
あ、てか、だって、いや、そうじゃなくて、その、要は、ロメロゾンビが生まれるまではさ、ゾンビってホワイトゾンビ のゾンビやったわけやん。
ブードゥーゾンビね。
生かして返す。
純粋に、そう。
うん。ゾンビパウダーで生き返らせるっていう。
そうそう。もっとその、なんか、なんていうの、キャッチーなものになって、
うん。
っていうことやん。要はゾンビが全部になったらさ、その世界ではゾンビが普通なわけやんか。
うん。
で、そういう世界の人間と普通の人間を比べてっていうような発想じゃない。違うかもしれんけどね、これ。
それ、ああ、いや、どうやろ、でもゾンビ、あ、要はその、何ゾンビの中に意識があるかどうかって話？
うん。
どうなんやろうね。どうなんやろうねっていうか、あるっていう話が、何アイアムレジェンドというか、地球最後の男じゃないの？
え、そうそう、ウィル・スミスの映画でやろうとして途中で折れたやつや。
折れちゃ
う。そうそう、ディレクターズカットとかをなんで出さへんのかようわからんねんけど、あれ。
あれね、あれもったいな、だって監督がさ、ただおそらくあれって、そういう話にしたかったやろうにっていう。
あ、そうそう、うん、やから、いや、てか、多分未公開シーンであったと思う。
うん、入ってた、入ってた。
もう一つのエンディングの方で、実は主人公のウィル・スミスの方が悪者というか、向こうから言えば、うん、人間たちを無理やり治癒しようとする悪者やったっていう。
うん、そうそう、昔のやつに近い感じの。
うん、
そうするべきやんね、フランシス・ローレンスっていうさ、アホ監督は。
いや、というか、あれは多分、
上の人たちが文句を
言う。そうそうそう。
社会。
一般死者で出して、あの話は分かりにくいですよって言われて。
うん、もったいないっすよ。
あと、イラク戦争のただ中、イラク戦争だったっけ時期的に忘れたけど、うん、アフガン戦争か。まあ、とにかく、アフガン戦争、アフガニスタン侵攻か。まあ、とにかく、うん、本当はそうやと思ってたもんが価値観が違っていたっていう、その、パラダイムが崩壊するのをやりたいんやけど、それすると、要は、実はテロの方がいいもんなんじゃないみたいな。
はい、
ああ。
ところがあるから、当時は多分できなかったっていう説もある。
うん。
アバターとかだいぶ後になってからやからさ。
そうだね。理解し合いましょうみたいな、
うん。そうそうそう。しかも、いわゆるパラダイム転換じゃなくても、最初からも向こうはいいもんにしてあるから。
うん。アバターはね、まあ、そういう意味で言うと、ちょっと浅いなっていうのがあるよね。要はその大宮地区なわけやん、本当は。うん、大宮地区でももっとリアルかな。その要は、理解はできないっていうさ。
うん。
肯定はできるけど理解はできないっていう。
そっか、なって初めてってことやもん
ね。うん。いやー、そのね、アイアムレジェンド本当さ、その、頑張ってくれって感じ。てか監督のさ、手腕としてはなかなかすごいものがあったわけやんか。
うん。
映像とかもさ。
いや、いいと思う。あの、ゴルフしてるシーンとかさ、すごいいいやん。
そう。うん。そう、あれは誰もがやりたくなるでしょ、あれ見ればさ。
うん。本当はリドリー・スコットが撮るはずやったらしいけどな。
マジで？
リドリー・スコットがシュワちゃんで撮るはずやったらしい。
わけわからんな。はい、
うん。シュワちゃん。
借りそうやけどさ。
なんでみんなシュワちゃんで SF 撮りたがるん？トータル・リコールもそうやしさ、シックス・デイもそうやんか。
うん。
シックス・デイはわからんけど、トータル・リコールはわかるでしょ。
まあ絶頂ではあったけどさ。
まあね。うん、まあ、てかターミネーターのイメージがあったんやろな、何より。
はい、
言うてもっていう。
まあ、ちょっと人間っぽくない感じ？骨格とか。
あー、君がターミネーターだって食事をして、ジェームズ・キャメロンが決めたっていう。これだ！
君喋るの苦手やろし、ロボットの方がええしなって、
うん。
で、ランス・エンリクセンはスターへの道を閉ざされたっていう。
閉ざされたっていう、ね。
本当はターミネーターになるはずだった人っていう。
うん、
っていう話じゃねえけど。てか、ディレクターズカット版がなんで出ない？DVD でさ、例えば編集版をちゃんと、ブルーレイなり DVD なりでシームレスで見れるようにしてくれたりするだけなのにさ、未公開シーンとかしよるやろ。
うん、
映画を見ててさ、最後のチャプターだけちょっとこのメニュー画面開いて、って嫌やん。
嫌や
ん、
ね、
うん。ちゃんとやってほしいわ、あれ。なんか。
いやでも、アイアム、うん、なん、てか何度言っても足りないと思うけど、アイアムレジェンドって、マジで謎やん。最後の最後、なんでそうなるっていうさ、
うん、
なんでそうなるかの理由がウィル・スミス以外に思いつかないところもすごいです。
人徳やな。
うん。どう、百お前やろっていう。
彼は人々にとって伝説となったのだ、
うん。そういうアイアムレジェンドかよっていうさ。
向こうから見てレジェンドやっていう話です。
そうそうそうそう。そうじゃなくて俺が伝説っていう。
うん。
どんだけ気持ちいいねんっていうさ。こんなやつでもね、人気者でいるわ。
ていうか、中盤ぐらいまで見ててさ、あ、
うん、
これは最近のリメイク SF の中では、まあ、少なくとも何やったっけ、ボディスナッチャーのリメイクの、あれよりはマシやと思って、インベージョンか。
ああ、
あれはちょっといいと思ってたのに。
うん、まあ。結局インベージョンの方が面白いからね。
そうそうそうそう。そのうちで見るとさ。
うんうんうん。もったいなすぎるでしょっていう。
ま あ、インベージョンも最後変えられてしまった口ではある。
うんうんうん、
まあね、カーアクションが追加されましたって言ってたから。うんでも、アイアムレジェントって、まあ、あの、地球最後の男、オメガマンとかさ、あの系の話でさ、藤子 F 不二雄がさ、短編集でさ、
うん、
何だっけな、吸血鬼的な話のを書いててさ、
はいはい、
まあ、世界が吸血鬼の世界になってしまって、
うん、
生き残った主人公はその吸血鬼たちが寝ているとこを夜な夜な杭を打ち込みに行くみたいな、
うん、
吸血鬼ハンターの話やってんけど、うん、なんかついには、あの、自分が、好きやった子かな。その子は実は吸血鬼やって噛まれてしまってさ。
うん、
自分も吸血鬼になって、
うん。
で、吸血鬼になるとこんな怖かった夜はなんて素晴らしいもんなんだろうっていう終わり方をする。
まあ、もろにっていうね。
うん。
うん。もろにそういう話もあるなっていうのを今思い出しました、ね。
グッドエンドつけた、あの、地球最後の男やな。
うん。
うん、力強い地球最後の男。
吸血鬼になってもって、
うん、
謳歌しましょう。
いやでもさ、それはさ、
うん、
抗いたいなっていうのがない。例えばさ、
うん、
要はその人口比率で言えばさ、
はいはい、
踊る大捜査線を楽しかったって言って消費する人の方が多いわけやんか。
うん、
で、それにアホくせあんな映画見やがってとか言って、
うん、
で、そのさ、要はなんか、さあ、くだらんプレデターズとか見てさ、うひゃふゃ笑ってさ、うん、こういうの、これこそ男の映画やろって言うやん。
はいはいはい。
でもさ、その要は、一般からすればさ、あんな北斎みたいなさ。で、俺らはそいつらを見てさ、この野蛮人があんな踊るで素材見て喜びやがって。
野蛮かどうか置いて
る。まあそうやねんけど、やってさ、実は、
うん。
その、なんていう少数派なわけやん、こっちの方が。
はいはいはい。
ゾンビがまあ増えてるわけやんか。
うんうんうん、
地球では、地球ではってか日本では、列島ではさ。
はいはいはい。
で、その、なんていうの、ある日、もういいか、もうなんか脳みそとかを全部取り払って、こう、うん、踊りの素直に見て楽しもうと思ってみたらさ、
うん、
いや、面白い。脱獄するためやったんか、みたいなさ。
はいはいはい。
脱獄するためにや、新しい、みたいなさ、
はい、
楽しめたとしたら、それはそれで幸せなわけやんか。
いや、多分それ知識を増やす形じゃなくて減らす形であのゾンビ化してるよな、それ。
いや、だからその、でも、そうなればそうなったで、まあ幸せなわけやん。
まあまあね。
でも、それでいいんかっていう話でさ。
はい。
それは、嫌かなっていう。まあ、補修的なとこあるからさ、人間って今の状態の方がいいと思ってるからさ。
うん。
なるまでは。
うん。
いや、だそういうのを考えると、やっぱね、戦いたいよね。
最後まで抗い続けるポッドキャストを知った会が語りまでございます。そうそうそう。皆さんお元気でしょうか？
うん。I am legend でしょ、だから。
We are legend?
そうそうそう。自分で言ってるっていう。
We are the champion みたいになってくれます。
そして We are the world になるからな。
ああ。
We are the world。 いや、でも the world っていう、the world っていうのは、その要は、うん、踊る大捜査線とかさ、海猿 3D とか見てさ、
うん、
心踊らせる人たち、
のことか。
うん。レジェンドなんでしょ、要は少数。
ああ、そうかそうか。
でっていうことだから。
ウィアザ・ワールドに対するウィアザ・
そうそう
レジェンドと。
そうそうそう。
なんのこっちゃね。
あ、で、あれですよ。
はい。
話、え、もうゾンビの話はいい？
ゾンビ、うん、別にいいよ。
いい
よね、まあ、もしもゾンビがいたらとか、そんな話しても。
ああ、どうするかっていう。
そんな本出てるじゃん、なんか500円ぐらいで今、ペーパーバッグの。
出てるな。コンビニブックで出てるな。
いや、ゾンビ特集するとみんなやりたがるやん。ゾンビ出たらどうするかっつって。
そう。
ああ。
まあね、今、まあ、おまけで言うと、ゾンビ映画がザ・ホードってやつもやってますし。
ああ、フランスのやつね。
ええ、フランスゾンビ。で、アニメではハイスクール・オブ・ザ・デッドがアニメ化されたり。
ああ。
で、ゲームはゾンビのあれですよ。デッドライジング2が準備されたりなど、なんかゾンビが、ゾンビ関連の話題がわらわらしてはおりますが。
うん。てか、ゾンビってコンスタントにやっぱ出てくるよね。
日本の映画であんまり見ないけどな、まだ。
あの、デッドライジング2に合わせて、それの。
いや、そういうのはいい。
プロモーション用ドラマが作られたという話。
もっとオリジナルの、例えば14集合とかさ。
あ
日本のやつは日本で作れよ。だって島国やねんからさ、四国から出すなとか、すっごいローカルゾンビものとかさ。
ああ、でも、ありっちゃありやんね。その四国がゾンビパニックになって、うん、そこを必死で隔離してるっていうさ。
そうそうそう。だから、いっぱい渡ろうとしていくのをもう全部、京都線の橋で、
そう
海峡で。
明石大橋とかさ、その
橋の。明石海峡橋封鎖できません。
そうそうそう。
そうそうそう。
瀬戸大橋とか。いっぱい走ってきてさ。
そう何サンゲリアのおまけエンディングみたいなって
ね。いや、でもさ、その橋を守ってるけど、一人だけ、こう、フェリーに乗ってきたと。
うん、あー、紛れてたんだ。
そうそうそう。要は橋でさ、民業圧迫されて、ほとんどフェリーってないと思ってたけど、実はまだあって、
うん、
それにさ、こう、ゾンビが一人だけこそっとチケット買って乗ってさ、
で、本土に上陸
した。知能あった。
じゃあでも本土に上陸した瞬間にさ、もうなんか勝ち目ないわけやん、ゾンビって。その、要は、理屈上勝てないからさ。
うん、
はい。
はい。
てか、そう、その、船の話といえばさ、ワールドウォーゾンビ、ワールドゾンビとかワールド Z ってあるやんか。
あ、小説の。
小説の、なんだっけ、キングオブコメディの、メル・ブルックスの息子やねんけど、これ書いた。
ああ、はい。
新最高とかの人。
うん。
うん。うんうん、まあまあ、全部マックス・ブルックスさんが書いた、このワールド・オー・ゼット。
はい、映画化されますね。
うん。うん、もう、そんな感じの、その、何、船に乗ってくるって話があって、
うん、
こう、隔離されるんよ。その国が、うん、出さないように外っつって。はいはい、でも、それでも中ゾンビどんどん溢れてくるから、人逃げようとして、で、金持ちとかは、どんどんその何、運び屋がおって、そいつらに金渡して船とかで出てくるっていう。
うん、
で、船の中、なんで運び屋どもは、あとは知らん顔って送り届けたら。もう、ゾンビ、うん、そっちで傷を負ってる連中がゾンビになろうが、知らん顔みたいなドキュメントをひたすらやっていくっていうオムニバスで。が、ワールドウォーゼットです。
はい。
きついな。
ゾンビランドの対極にあるリアルゾンビ型やから。しかも、章ごとに分かれてて、各地も、回りながら、だんだん章を進むごとに状況が悪化していって、最後、鎮静方向に向かっていくのよ
な。
ああ、よくできてんね。
ようできてる、あれ、構成も。すごいよ。さすがに映画化しようとか思おうとするだけはあると。てか、映画化するやろ、これ、多分。
うん。ブラピ主演とかいう話ですよ。
主演なんか、主演ってどれが主演なんかな、
主演っていうか出演というか、
うん、
出るという話で。
なかなか、これは多分、その決定版にと言ってもいいぐらい。
おろ。
やと思う。多分映画を進める前に、映画、ゾンビを進める前にこれを進めてもいいんじゃないかと思うぐらいに多分夢中になれると思う。何よりも、ページ数がそれぞれ少ないから、その、切ってあるから。
うん、うん。
一日一章とかでも読める。
お
一話というべきか。
高慢と偏見とゾンビより読みやすいってことね。
うん、読んでないからわからんけど。
うん、ちょっと読み始めたけど、なんかめんどくさいなと思ってた。
あ、そう。
あれって、高慢と偏見が分かってないとダメなんですか？
そう。そう。元ネタが分かってないとあんまり面白くないっていう
のは。うん。デジェン王水なんか読む気さらさらないわけじゃないですか。
そうやね。
そんな。いらないトレーでって話をこの間してたの。
そう、
うん。
そっち見ようかなっていう。
手抜くために。
うん、2時間でごまかそうかな
って。そう、作芸読むのが3巻めんどくさいから分厚いの。つって、はい、あれを、なんとかいう、グレゴリー・ペックの映画を見るみたいな、はい。2時間で終わるって。
白芸は面白いよ。てか、そういえば白芸映画化せへんかな。
しないやろ。だってさ、あれって文学である価値が最大限に発揮されてるやろ、小説って。文学であること以外に意味がないで、話、というより。
映像化したらな。
というか、ひたすらクジラについてのうんちくを語りたい話やんか、あれって。なんか、レビアタンがどうこうみたいな話を、見る引用し始めたりとか。
うん、いや、ってかその、要は、クジラが抽象的存在やねんけど、として描いてる、そういう比喩としての白芸のはずなのに、
うん、
クジラが好きすぎて、そのクジラの話が長いっていうさ、その、要はなんていうの、人間がさ、異常に執着を示すものだったり、神だったり、何だったりっていうのを象徴したのが白芸で、その要は、それさ、短編でいいはずなのにさ、なんかその、なんていうの、チームがさ、一人ずつ出てくるやん、なんかそのブードゥーのさ、森内氏やったり、なんかその、すごい極端に厳しい一等航海士だったりさ、その、なんかチーム感とか異常に細かく描くし、
はいはい、
あとなんかその、なんか、なんていうの、丘での暮らしのうんちくとかさ、当時の。
うん。
あとその捕鯨自体のマニアックな知識とかさ。
うん、出る出る。
あとクジラ自身とかさ。
うん。
非常に長いねんね。
そう、やからなんかグーったり、なんか論文読んだりしたのを片っ端から詰め込んでいったような。印象すら受ける。
何考えてんねんっていうさ、アイディア散らくちゃかっとるで、みたいな。
でもそれが名作というか、なってしまうが、不思議ですよ。ま
あっていうか、ブルース・スターリングっていうさ、
うん、
サイバーパンクの作家、ギブソンとかと同じ頃に本書いてた、
うん。
今も書いてんかな、スキズマトリックスっていうのが有名なんやけど、その人が一番初めに書いた本がチリクジラの海っていう話でさ、
うん、
なんかその、なんていうの、違う星で、チリやねん、海が。細かい粒子で、要はそこに、細かすぎるからさ、その、泳げんねんけど、それを。
うんうんうん
で、そこになんかクジラが出てきてっていう話で、その、すごいセッティングとかマニアックっていうか、その独特やねんけど、
うん。
まあ、サイバーパンクっぽくはないけどさ、なんか、設定とかがまるっきり白毛と同じでさ、その、起こるドラマは違うねんけど、
うん。
その、ダメかな、この人っていう。要は、白毛ってみんな、でもちょっとやりたいとかあってさ、多分。延々追いかけるっていうのが。
多分誰も満足に作れないんではないかという。
うん。
ジョン・ヒューストン版も多分いろいろ文句は言ってたと思うし、本人らで。
ああ。
作りながら。
はいはい。
グリゴリー・ペックも嫌いらしいから、あれ。本人。
はいはい。
や
っぱエイハブ船長とか、まあ、スターバック航海士とかもそうだと思うけど、その、うん、多分ね、キャラクターを完全に魅力的に再現っていうか、その魅力的にならないキャラクターやから、
うん。
うん。
再現してドラマにするときついんやと思うよね、あれ。そのドラマとして、人と人のとのやりとりを絵で見せられたら結構その変な人すぎてみんなが。そのそういうとこで魅力が出にくいんじゃないかっていうさ。
あどうなんやろうな。
うん。ただなんかその、まあメルビルのさ、その異常な情熱とかさ、エネルギーとかこもってるから読めるけどっていう。で、面白いとは思うねんけど。あとそのまあ、宗教的なモチーフの大量投入ね。
リドリー・スコットで。
ああ。
大好きやな、ほんまによ。
いや、でもやれる人って限られてると思うよ。
ノーランとか。
ノーランは違うんじゃないかな。なんか
もうやらせてみようになってるやつ。
いや、もうノーランのオタクっぷりすごいからさ、あのさ。
いやノーランはなんかその、なんていうの、うん、骨太男のドラマは無理かなっていう。
ああ。
のがあるかな。
淡白すぎるから。
うん。そうそうそう。あの人さ、その、要は、見え切らそうよっていう時にあんま見え切らんかったりするやん。
うん。
てか、インセプション。
アクションシーンとかじゃなくてさ、そのほら、呆然と立ち尽くしてるシーンとかやったら見え切らすくせにさ、あの、感じのアクションシーンがさ、その、サクッと流れていくやんか。
あの、インセプションのさ、あの、うん、どうせならこれぐらい派手にやろうぜ、夢の中なんだから、って、ボンってところめっちゃ派手じゃないよな、
うん、
あれ。
うん。いや、でも、ノーラン節にずっと馴染んできてると、あの映画を見てて、
あ
そこがスカッとするっていう、要はその、グレネランチャー一発撃つだけでスカッとするっていう。
しなかった。
すごい。
せめてそこはカール・グスタフとかさ。
いや、なるほど。
みたいな。
すごい敷居下がっていくから見れるっていうさ。
いや、他は良かったよね。あそこが浮いてんねん、なんか。160億円の映画の爆発シーンじゃないん、あれは。
確かに遠くの方で火柱上がるだけやからね。
そうそうそう。80年代のアクション手さん映画とかでもできるやんっていう話で。
はいはいはい。
言われてみれば。
あ、だからあの、テレンス・マリックとか白芸向いてるんじゃない？
テレンス・マリックって何の人や？
あの、シンレッドラインの人。あの、なんていうの、やたら海ばっか映すっていうさ。
うん、わかる。ニューワールドやろ。
そうそうそう。
ニューワールド。
自
然映すのはすごい上手い。
そうそうそう。なかなかクジラ出てこないな、みたいなさ、これ。やったら自然とか出てくるけどっていう。
うん。
シンレッドラインもそうやからね。てか、あの、なんていうの、その視点ずるいやろっていう。うんとこ使ってくるやん。なんかその戦争批判とかでさ、例えばシンレッドラインでもさ、うん、その、戦争して必死こいて汗まみれで戦ってる人間と、
うん、
大自然をさ、対比してさ、戦争ってくだらないよねっていうさ、その、それ何でもやんっていうさ。
地球でっけえよっていう。
そうそう。それ言ったらだって何でもっていうとこをてらいなく出してくるやん。しかも撮影めちゃくちゃうまいし。それがね、さすがに何回もやったらあかんやろっていう、ニューワールドあたりでバレたっていう。
ニューワールドな、ブルーレイ出たらちょっと欲しいねんけどな。
うん、そうだ、映像としてはすごいねんけど、その、
うん、
その論法、何度もする必要ないだっていうさ。
うん、
ただ、シンデッドラインはすごい好きかな。あの、日本人がガリガリで面白いっていう。日本人。
リアルな感じがするから
。そうそうそうそう。
緊急事態発生、緊急事態発生。ちょっとばかし長くなってしまったので、前後編に分けたいと思います。てなわけで、後半へ続く。